はい、Thank you so much for reading the scripture.、since it is third Sunday, so I'm going to preach in English with kind of passage to passage Japanese translation.、今日はね、第3週なので、英語、そしてまあ日本語も訳をつけながら今日はメッセージをさせていただきたいと思います。Let's pray first, then, read today's scripture. 最初に一言お祈りして今日の御言葉を読んでいきたいと思います。お祈りいたします。愛する天のお父様、皆を心より褒め、賛美いたします。今から今日の御言葉に私たちは向かっていこうとしております。神様どうぞ、今日もあなたの聖霊様によって豊かに私たちを導いてくださり、この御言葉を通してあなたの御心に私たちの心が開かれますように、どうぞ語らせていただく者の唇をあなたが清め、あなたの御心を語ることができますように、また語られた御言葉が私たちのうちで豊かな力となり恵みとなり、私たちを豊かに導いてくださいますようお願いいたします。これからの時をすべてあなたの御手にお委ねし、愛するイエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。はい。All right. So, today is nor height nor depth. So, it is fifth Sunday. So next Sunday, I think it's Palm Sunday already. 今日は、レントに入って、第5日曜日を迎えましたね。来週はもう、Palm Sunday を迎えようとしております。And today's keyword from a memory verse is nor height or nor depth.今日のキーワードですけれども、この私たちの暗証聖句からのキーワード一つ一つ見ていっていますが、今日のキーワードは、高さも深さもっていう言葉ですね。どんな高さも深さも。So no matter how high or how deep it is, it cannot separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. どんな高さもですね。どんな深さも私たちを私たちの主キリストイエスにある神の愛から引き離すことはできません。今日はこの御言葉について見ていきたいと思いますね。 So unlike previous keywords, as far as I researched, there is no hidden meaning or metaphor behind a word itself. Therefore, it is not like whatThe word height represents or what hidden meaning lies behind the word depth. これまでのですね、このキーワードと、まあ、違うところはですね、まあ、私がいろいろこの言葉の言語とか、あるいは他の聖書の箇所なんかと照らし合わせながら、まあ、できる限りこう調べた範囲においてはですね、特にこの言葉の背後に隠された意味があるとかですね、まあ、暗喩、隠喩って言うんですかね。何かそういうものがあるというわけでは、ないんですね。ですから、この高さっていう言葉は実は何を意味しているのかとかですね、この深さという言葉の背後にはどんな隠された意味が、潜んでいるのかとかですね、そういうことではないんですね。少し前学んだところでは、権威あるものっていう言葉の背後には、まあ、サタン、悪霊の存在、ね、そういったものを私たちは学んできましたけれども、今日のこの高さ深さに関しては、そういうわけではないということですね。 But it is rather describing the scale of the love of God. で、今日の御言葉は、もうストレートですね、この神様の愛の大きさ、神様の愛の大きさがどれほどかということを、まあ、表現している、まあ、言葉というふうに思っていただけたら良いと思います。So there is no height or no depth in this world or even in this universe that can be used to measure the mass of love of God. ですから、この世界、まあ、この宇宙にあるですね、まあ、私たちが知り得る限りのどんな高さも、あるいはどんな深さもですね、神様のこの愛の量というか愛の大きさを測るために使えるものはないという、まあ、そういうことですよね。If you forgive once, you're a good person. もし皆さんがある人をですね、何か皆さんに、こう、非のあること、悪いことをして、それを皆さんが一度こう、許してあげることができたら、まあ、皆さん、いい人だと思うんですね。If you can forgive once, you're a good person. If you can forgive twice, maybe you're a saint. でも、2回ね、許すことができたら、もう皆さん、聖人ですよね。私たちは一度だってなかなか許せない。最近はインターネットでも炎上とかいろいろありますけれども、もう少しでもね、こう自分に嫌なことされると私たちはなかなか許せませんよね。でも、2回もね、同じ人、同じことでもし私たち許すことができたらもう成人と言えるんではないでしょうね。And if you can forgive three times, then you're as gracious as Buddha. ね。で、皆さんがもし、同じ人をですね、3回も許すことができたら、ね、3回も許すことができたら、もう皆さん仏様ですね。日本語で言いますよね。仏の顔も3度まで。仏様でも3回までしか許してくれない。だから3回も皆さんがもし同じ人を許すことができたら、もう皆さん仏様と同じくらい憐れみ深い、慈悲深い人だ、まあ、いうことができるわけですよね。But in Bible,でも聖書では、Jesus said that he would forgive up to 70 times 7. ところが聖書を開くとですね、イエス様はこう弟子に言うんですよね。何回まで許したらいいですかって聞かれた時にイエス様は、何と答えたか。私は7を70倍するまで許しなさいと言います。7を70倍。Okay? Which does notnecessarily mean that you won't have a chance to be forgiven after 490th time. もちろんですね、これを文字通り受け取って、あ、じゃあ490回 7×70 だからね。490回までは許されるけど、491回目はさすがに許されない。そういうことではないですよね。そういうことをイエス様おっしゃってるんじゃない。But which rather means over and over and over as long as you need it.でもイエス様が言わんとされたことは何度でもっていうことですよね。7の70倍っていうのは490回ってことではなくても何度でも何度でも繰り返し繰り返し許される必要がある限り私たちは許しを得ることができるというか私たちは許すべきだっていうふうにイエス様はおっしゃったわけですよね。限りがない。No end. But PaulAlso warned in Romans chapter 6 verse 15. でも、パウロはですね、ローマ人、同じローマ人への手紙の6章の15節のところで、まあ、こんな、警告の言葉も実は記しているんです。I'm going to just share this word on the screen. So Romans chapter 6 verse 15, Paul warned people this.What then should we sin because we are not under the law but under grace? Absolutely not. パウロはこんな風に警告の言葉を残してるんですね。それではどうなのでしょう。私たちは律法の下にではなく恵みの下にあるのだから罪を犯そうということになるのでしょうか。絶対にそんなことはありません。I don't think this applies to us, and I hope not this applies to us. まあ皆さんの中にこういうふうに考える人はもういないと思いますし、まあ、まあそう願うんですけれども。But there may be some people who think that they can take advantage of the love of God or grace and claim that they can continue to enjoy their sinful life.Without worrying about being punished. Because they assume, they think God forgives them anyways. まあ皆さんの中にこういう人はもちろんいないと思うんですが、でも、こういうふうに考える人ってでももしかしたらいるかもしれないと思うんですね。それは、神様は何でも許してくれる。神様の愛は計り知れない。神様の恵みは計り知れない。神様は何度でも永遠にずっと私たちを許してくれる。何だったら好きなように生きてもいいんじゃないか。 罪深い生き方ですよね。罪深い、自己中心的なですね、そういう、生き方をどんどんこれからも続けていって。というのは最後の最後には神様は結局許してくれるんだから、何も頑張って清い生き方を目指さなくても自分の好きなようにやりたい放題、放蕩の限り尽くしてですね、自己中心にもう生きて、そして最後に神様に許してもらって天国に行った方がいいじゃないかっていうかね。そういうふうに、まあ、理屈、理論的には考える人がいるかもしれない。But like Paul said, I would say, if you have no hesitation to live against God, zero hesitation to live, continue to live in sin for the sake of God's love and grace, which you kind of assume or you wish, you actually have no clue what the love of God is in the first place. でも、ポールも警告をしているように、私があえて、私も言わせてもらうならば、もしですね、神様に、まあ、ある意味背を向けて反抗して生きるというか、神様が喜ばれない、まあ、罪深い生き方をですね、神様何でも許してくれるからというので、神様の愛は大きいからっていうので、私たちが何のためらいもなくそういう生き方を、もし続けることができるとしたら、続けているとしたらですね、それは、そもそも神様の愛の何たるかを全く知らない、全く理解していない、言わざるを得ないと思います。もし私たちの中に、そういうふうに、神様の愛は偉大で何でも許してくれるから、じゃあ自己中心に好きな方に生きた方が得じゃないか、なんていうふうに、もし私たちが考えるといるとしたら、そもそも神様の愛を私たちは知らないっていうことですよね。And if you don't know it, you are still dead in spirit and have nothing to do with salvation. でもし私たちが神様の愛について何も知らないとしたら、私たちは結局のところ霊的には死んだままであるということ。私たちが霊的に神様に生かされていたらそんな風に思うはずがないんですね。だからそれを何のためらいも抵抗もなくそんな風に考えることができている人がいるとしたら、それはそもそも神様の愛を知らないし、神様の愛を知らないということは霊的にその人は未だに死んだ状態である。霊的に死んだ状態であるということは、神の救いとは何の関わりもないということ。If you turn your face to Jesus Christ on the cross, who died for you for the forgiveness of your sins, もし私たちが私たちの罪のために身代わりとなって十字架で死んでくださった、命を捧げてくださったイエス様に顔を向けるならば、イエス様を見上げるなら、And if you listen to his voice,And examine his deed. そしてイエス様の声に耳を傾けて、イエス様の生き方、行いをつぶさに私たちが調べるなら、まあ、聖書を開いてイエス様が何をお語りになって、イエス様はどういう行いをされて、どういう生き方をされたか、聖書は記録してますよね。それを私たちがちゃんと読んで、しっかりそれを私たちが受け止めるなら、And know how much he loves you, cares you,And holds you. You cannot take advantage of it and repay his goodness with your evilness. そして私たちがそのことを通して、イエス様の言葉、イエス様の行い、そういうものを通してですね、イエス様がどれほど私たちのことを愛してくださっているか、イエス様がどれほど私たちのことを日々、まあ、ケアしているというかね、心に留めて、取りなしてくださっているか、私たちの手をしっかり握って離さないようにしてくださっているか、このイエス様がどれほどしてくださっているかっていうことを、御言葉を通して私たちがちゃんと知っていたら、私たちはそれを利用してやろうなんて思うことはできないと思うんですね。イエス様の本当にこの義というか、イエス様がよくしてくださったことに対して、 まあ、恩をあだで返すようなことを、まあ、私たちはできないはずですよね。The more height of grace and the more depths of love that you realize in Christ, our Lord, the more Christ-like you wish to live, or at least grow rather than insulting. イエス様のこの恵みの高さっていうんでしょうかね。あるいはその愛の深さというものを私たちが知れば知るほど、それを理解すれば理解するほど、御霊によってね、理解すれば理解するほど、私たちはむしろイエス様のように生きたい。もちろん私たちはイエス様のように完璧には生きられない。でも少なくともイエス様に喜ばれる生き方をしたい。イエス様を悲しませるようなことはしたくない。そんな風に思うもんじゃないでしょうか。ましてね、それを利用して自分の何かしてやろうなんてね、イエス様の愛が本当に分かったら、そんな風に私たちの心はできてないと思うんです。そういう風に思えない。聖霊様がそれを許さないんです。I just opened the scripture from 1 John chapter 2 verse 46. 1 John chapter 2 verse 46.ちょっと一箇所ね、御言葉を開かせていただきたいと思います。I will just share the screen.、ヨハネの手紙第一の2章の4節から、6節の言葉ですね。1 John chapter 2 verse 46. The one who says, I have come to know him and yet doesn't keep his commands is a liar and the truth is not in him.But whoever keeps his word, truly in him, the love of God is made complete. This is how we know we are in him. The one who says he remains in him should walk just as he walked. 神を知っていると言いながら、その命令を守らない者は偽り者であり、真理はその人のうちにありません。しかし御言葉を守っている者なら、その人のうちには確かに神の愛が全うされているのです。それによって私たちが神のうちにいることがわかります。神のうちに留まっているというものは自分でもキリストが歩まれたように歩まなければなりません。So, if someone takes the love of God for granted while they choose to continueTo live against God, that person is absolutely wrong and even in danger. ですから、もしですね、まあ皆さんの中にこうした人はいませんけれども、もしですね、私たちが神様に反する、神様に喜ばれない生き方を続けながらもですね、自分は神様の愛というか、その愛の大きさのゆえに自分は救いが保証されてるんだ。もし鷹をくくっているとしたら、それは大きな間違いである。そしてその人は救いということにおいて非常に危険な状態にいるということ。私たちは、まあ、警告としてですね、心に留めておく必要があると思うんですね。
So、there is no height nor depth that can separate us from the love of God.
私たちをこの神様の愛から引き離すことができる、そのような高さも深さもない。
God's love is immeasurable, and there is no end to it.
神様の愛は、もう何度も言ってますけれども、測ることができない、計り知れない、終わりがない、尽きることがないものですよね。
But that does not encourage us to repeat our sins.But it encourages to repent our sins. Not to repeat, but to repent.
神様の愛は尽きることがありません。でも神様がどこまでも私たちを深く愛して許してくださるということは、何度罪を犯しても問題ないっていうことじゃないですよね。ああ、だったらどんどんどんどん罪を犯してくださいっていうことを私たちに進めるために神様の愛は大きいわけではない。そうではなくて、私たちが悔い改めることができるように、神様に立ち返ることができるように、神様の愛というのは大きいんですよね。 Sometimes we feel ashamed and despair of our own weakness.
私たちは時々この自分の弱さというものを思い知らされるときに、すごくこう恥ずかしく思ったり、時には絶望してしまうっていうことがあると思うんですね。
When we became a slave to sin again, despite our strong resolution, we feel that we are asking too much now. We no longer deserve to be forgiven. It's too late.
特に私たちがまた罪を犯しちゃったっていうことあると思うんですね。すごくもう今日からはイエス様と共に歩むんだから、もう以前犯してたようなああいう罪の道は私はもう歩まないんだってこう心に強く決心したにもかかわらず、また弱さのゆえにその罪に屈してしまうっていうこと、私たちの人生の中で一度ならずそういうことってあると思うんですね。で、そういう時に私たちよくこういうふうに感じてしまうと思うんです。ああ、もうダメだってね。もうこんなことで神様に許してくださいなんて、もうとても都合が良すぎるというかね、そんなことできない。もう自分は許されるような筋合いがないというか、自分はそれを受けるにもうふさわしくない。だってこれもう二度目だもの。これも三度目だものってなったら、さすがに私たちも神様の前にこう立てないような気がしてしまいますよね。もう手遅れだ。もう私は手遅れだ。どうしようもないんだって許されることを諦めてしまう。
But I want to say, it is never, never too late to repent. It is never too late to restart your new life with Jesus Christ again.Because God's love is always much bigger than you think, always exceeds, goes beyond our expectation and imagination.
でも今日ぜひあえて申し上げたいこと、それはこの神様の愛の大きさについて。私たちが悔い改めるっていうことに遅すぎるっていうことは絶対ないんですね。たとえそれが3度目、4度目同じ罪を弱さのように犯してしまったとしても、今日悔い改めるっていうことにおいて遅すぎるっていうことはないんです。私たちはいつでもイエス様と一緒に歩む人生をもう一度始めることができる。イエス様と一緒に歩いてたはずが、またちょっとイエス様から離れちゃったことがあって、それが何度か重なるともう私はダメだと思うかもしれない。でもイエス様は何度でももう一度私たちと、私たちが望むならば歩んでくださいますね。なぜなら神様の愛というのは私たちが思っているよりもずっとずっと大きいものだから。それが今日の御言葉ですよね。私たちが想像できるもうはるか先を行くのが神様のこの愛の大きさなんですよね。
In fact, who could ever imagine that God would send his only begotten son to the cross for us?
実際この天地を作った唯一のこの神様がですね、誰が一体この神様が私たちのためにですね、あなたのためにその大事な大事な一人子をあの十字架の上に送ってくださるなんていうことを想像できたでしょうか。神様が私たちのために自分の愛する子の命を犠牲にするなんていうことをですね、未だかつて歴史が始まってから一体誰が想像することができたでしょうか。
Who could really imagine that? There is no height in this universe, nor depth in this world that can measure his love.
今日の御言葉の通りですね。この世界には、この宇宙には、神様の愛のね、この高さを測ることができるものはない。またこの世界において神様の愛の深さを実際測ることができるようなものは存在しない。
Needless to say, they can never separate us from his love either.
もちろん私たちをその神様の愛から引き離すことができるようなものはこの世にはない。
And Lent, not only Lent, but especially Lent is a time for us and for the world to come to know it.
で、この受難節、レント。まあ、レントだけではもちろんないんですけれども、特にこのレント、受難節、イエス様の受難を覚えるこの時というのは、まさにこのこと、神様のその愛の深さ、愛の大きさ、愛の高さを覚えるための時ではないかと思います。
And finally, I would like to close today's message with Paul's prayer from Ephesians chapter 3, verse 14 to 21. 最後に今日はですね、またパウロなんですが、パウロの今度エペソ人への手紙にパウロが記した彼の祈りの言葉をですね、この今日のメッセージを閉じるにあたって最後の祈りの言葉として拝読し、また祈りとしてですね、今日のメッセージを閉じたいと思います。画面にシェアします。 I'm going to share that on the screen now. So Ephesians chapter 3 verse 14 to 21. エペソ人への手紙の3章14節21節、これを祈りの言葉として今日閉じたいと思います。 I want to read this as a closing prayer. So maybe if you can close your eyes and bow your head, let's pray. For this reason, I kneel before the Father.From whom every family in heaven and on earth is named. I pray that he may grant you, according to the riches of his glory, to be strengthened with power in your inner being through his Spirit, and that Christ may dwell in your hearts through faith. I pray that you, being rooted and firmly established in love,may be able to comprehend with all the saints what is the length and width, height and depth of God's love, and to know Christ's love that surpasses knowledge, so that you may be filled with all the fullness of God. Now to him who is able to do above and beyond all that we ask or think, according to the power that works in us.To him be glory in the church and in Christ Jesus to all generations forever and ever. Amen. 日本語で読みますね。I will just read in Japanese. こういうわけで私は膝をかがめて天上と地上で家族と呼ばれるすべてのものの名のもとである父の前に祈ります。どうか父がその栄光の豊かさに従い御霊により力を持ってあなた方の内なる人を強くしてくださいますように。こうしてキリストがあなた方の信仰によってあなた方の心の内に住んでいてくださいますように。また愛に根ざし、愛に基礎を置いているあなた方が、すべての生徒と共にその広さ、長さ、高さ、深さがどれほどであるかを理解する力を持つようになり、人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができますように。こうして神ご自身の満ち満ちた様にまであなた方が満たされますように。どうか私たちのうちに働く力によって私たちの願うところ、思うところのすべてを超えて豊かに施すことのできる方に、教会により、またキリストイエスにより栄光が世々にわたってとこしえまでありますように。アーメン。